じゃあちょうど8時までですけど、今日はいい話の新聞という新聞に記事を書かれている、まあ、中心になってされている小松さんが来られてますので、今までのテープとか本とかそういうものを中心にまとめられるのか、これからインタビューにまとめられるのか知りませんけども、今日も前半部分でもそういうのはされてるんですか？それはされてなくて、
前半の部分では
されてなくて、
テープ取ってありますから、それも全部どういうふうに盛り込んでいくかまだ分かりません。
小林さんじゃないよ小林さん、いい話の新聞という、まあ、主観で、もう一つペンネームでもあるんですけども、まあ、それは内緒で中心にされて、いい話しか載ってない新聞があります。ご存知ですかね、いい話の新聞というのをご存知の方は。
寂しいな
今の山崎さんも乗っていきますで、そうですね、また小松さんとか連絡されたり、いろいろね、ぜひ見たりしてあげてください、というのかということで、
はい、じゃあよろしくお願いします。今三村さんの方からご紹介いただきました小松です。いい話の新聞社のライターをというのがね、一つのお仕事で、それだけを書いてるわけではなくて、フリーライターとして、記事とか原稿を書く仕事、それが一つ目の柱です。でもう一つはカウンセリング、カウンセラーとしてのねお仕事を一方でやっています。でカウンセラーのお仕事は1対1のカウンセリングということも行いますけれども、よく行いますのはこういう形のグループワークというやつなんですね。でしかも私が縁があるのがどういうわけか、保育園で、保育園の、子供さんは小さいですからね、カウンセリングの対象にならないわけですけれども、その親御さんの、子育ての、相談であったりとか、それからその保育士さんですね、今やっぱり子供も随分変わってきてます。で、20年30年の大ベテランの例えば園長先生なんかでも、ちょっと数年前に見られないような行動をね、子供たちが起こってるなということを本当現実、私たちも見聞きするようなね、そんな次第です。で、今三村さんの方からもう話ありましたけれども、実は三村さんからももうありがとうおじさんのテープをもう、大量に送っていただいてますし、それから山岸さんの方からは本もね送っていただいてますので、もうよくあれだけの質問みんな今までやったなというふうに思いますね。もう膨大な質問の量で、ですから実際そんな私も、聞いとかんといかんなというふうなことがなくって、もう網羅されてるようなね、そんなふうに私自身感じております。ですからただ私は今日こちらに寄せていただいたのは初めてでしたので、ここがどういうふうに運営されていらっしゃるかとか、そういったところをね最初2つ3つご質問させていただいて、それであと私が独り占めしてしまうというのはこれはいかんなと思いますので、皆さんの方にも、いろんなねご質問とか、あるいは質問でなくても、例えば最近私こんなこと感じてますみたいなことをおっしゃっていただいて、例えばコメントをいただくみたいなね、そんな意見交換のような場であってもいいなというふうに思っております。でもしかすると私の方である程度こう流れ作ってしまうかもしれませんけれども、ただ皆さんは対等に参加する権利があると思いますので、途中で私ちょっとこんなこと言いたくなったということがあれば、私 の流れをですね途中でストップしていただいて、それは一向に構いませんので、その点、最初にねご承知をいただきたいなと思います。まず一番最初にこちら寄せていただいて驚いたんですけども、この敷地の広さですね、実際坪数にしたらどれくらいの
6単1800坪ですね。
1800坪。でこちらは、何年に来られたとおっしゃってましたっけ。
7年余り前ですかね。もう
で、ああそうです、7年ぐらいですね。で今日出迎えていただいた、ありがとうございました女性の方何人かお食事の時もねいらっしゃったりしたわけですけれども、そういった方々がそのボランティアグループの、まあ、メンバーの方というふうに解釈していいんでしょうか。 大阪から来て、
はい、特別に
あ、そうなんですか。
こういう行事の時に特別にまたお知らせしてもらうのね。
あ、そうですか、ね、で何人かはあの常時いらっしゃるみたいな、
ね、ここにいてる、ね、人はほとんどボランティア活動に出てしまいますね。今日も山のね、あのこの枝打ちに、ね、その前で10人は前出てますし、うん、で午前中は御陵のこの聖地にね、うん、あそこを公園にするために毎日ずっと続けてるんですけど、うん、そういう形でほとんどボランティア活動に出てしまいますよね、
うんうんうん、女性の方が多いんですか。
いえ、別に女性の方ばかりじゃないよね男性は
、はい、年齢層はどんなもんですか。
若いですよね私は若いですから
でもうボランティアということでもう全くもちろん無報酬で皆さんやってらっしゃる。
そうです。もう気持ちとしてはね、神様への恩返しっていうね、まあね、みんなにお世話になった借金返しはあるんでしょうけどね、
借金返し、
まず神様への恩返しっていうのを目的に無報酬でさせていただくんですね。
あ、
で必要なものはまた、ね、お礼という形でもらえるかもしれないですけど、その時は神様からのプレゼントという形でいただいて、それを使わせてもらうという形ですね。
こう木を切ったりするような、ね、ちょっと木工場のような設備といいますか、うんうんうん、そういったものもあって、そういう大きな丸太みたいなものもあったわけですけれども、はい、あれは、ああいう大きな丸太はどういうふうな目的でお使いになりますか。
あれもね、あれはあのお寺のね、敷地にあった木をね、切ってほしいって頼まれた時にね、ちょうどその台風なんかで倒れやすいね、木はやっぱり切らないと危ないしね、お寺に何かかって潰れたりとかね、まあ、いろんな事情でその切ってほしいって言われた木を、ね、切りに手伝いに行ってもらってきた分ですよね。でまたあれは製材していろいろ活用させていただくんですけど。
ああ、なるほどなるほど。で、ボランティアの方というのは、大概年数これぐらいここにいましょうみたいに決めてこられるのか、あるいは、まあまあ成り行きに任せてるみたいな人が多いのか、そのあたりはどうなんでしょうか。
そうですね、みんな、ね、つなぎついてしまったような感じでしょ。別に出入り自由なんでね、今でももう来てはまた出ていきたいと思って言ってますから、まあ、結婚退職で。まあ、みんな、ね、自由なんで、ここはもう組織は作ってないですから、うん、みんな出入り自由で、ね、うん、何でも好きなことできるんです。
なるほど。でも全国各地から集まってこられるわけ
ですね。そうですね。
今日も遠いところですと、福島から来られた方がいらっしゃいますね。そうですよね、確か。それと大分からどなたか来られた。あ、そうでしたよね。どういうきっかけで、何回目ですかって答えたの。
3回目になります
。ああ、そうですか。一番最初お知りになったのはどういう。
山岸さんが出版
されてるってこと
を読んで、こちらにぜひと思います。それが最初のきっかけです。
ああ、その本はどこから入手されましたか。
税関さん関係の方が、
あ、はいはいはい、
ちょうど、うん、私ショップを開かれた直後だったんで、うんうん、遊びに行ってたら、送られてきたんです。多分ここからだと思います。
はいはいはいはい、
だから、あ、じゃあ私にもいただいていこうかなと思って、うんうんうん、いただきたい、
うん、今までのね、ありがとうさんのお話の中にも、まあ、ここにこの縁のある人というのは最終的に、まあ、ここにね、来ることに、なってるわけだけれども、それまでの間ちょっとこういろんなことを勉強して、で最終的にありがとうございますというところにこう行き着いたような人というね、表現してらっしゃったことあったようですけれども、あなたの場合いかがですか。やっぱりいろいろ今まで、まあ、聖火さんの今お名前出ましたけれども、まあ、心の勉強というふうな、言い方が正しいのかどうか分かりませんけれども、そういった、方面の
いろいろ
渡り歩いてきます。やっぱりそういう人が多いですか、ここにね、来られる、ね、具体的にはどういうお勉強を今までしてらっしゃいました。
いや、最初は自己啓発みたいなところから始まりまして、あ、そういう勉強、まあ、それは心の勉強とかじゃなくて、その時は頑張ろうだったんです
ね。あ、頑張ろう、
そして、まあ、他に今度は心の勉強、うん、なんか精神世界とかっていう言葉を聞いた時には、 なんだろうそれはっていうような、でそういうとこ行って、うん、でだんだんだんだん別にほどその時もボランティアみたいな感じで、うん、なんでここに来たい行きたいんだろうって、まあ、最初はセミナーを受けに行ってたんですけど、うん、あとは行きたくなったんですね、お手伝いをしに、うん、もちろん 無償で、
はいはいはいはい、
で行きたい行きたいっていうことで、あ、自分がここにいるのが心地がいいんだっていうことに気づいて、うん、でそれからやっぱりだんだんこうそっちの方向に入ってきて、うん、今はなぜか遠いんですけど、一番
遠いところに来
て車で来られたんだ何時間かかりますか
15時間、10時間ぐらい。
そうですか。それじゃあ2人で交代で運転しながらという。
大体そうなんです、基本的にはそうだったんですけど、うん、最終的には私は寝てます
あ、大変ですね、
10時間働き者です
、ご夫婦ですよね、むしろね、ご夫婦でね、こうやって来られるケースがありますね。それと、私なんかはそうなんですけども、あ、この程度ちょっと女房には聞かせるなとか聞かれるかもしれませんけれども、私はまあまあこういう方面というのはやっぱり自分でものすごく縁のある方だなというふうに思ってるんですけれども、課題という人は全く見向きしない人で、結構こう同じ方向を向いてる夫婦と、それともう全くこう相反する夫婦ですね、これはどういうことでこういうふうなことになってしまうんでしょうね。
両方いいですよね。
ああ、
ほんだら大きい自分になるためだったらね、自分にないものを持っている人が働いてる方がいいですね。
あ、そうかもしれませんね。
幅広い大きい自分に変わりますもんね。また似たようなの持っていると励ましにもなりますけどね。
あ、
両方ね、上手に組み合わせていくのがいいんでしょうね。
あありがとうおじさんの奥さんはどうなんですか。
ね、私はもう命を神様に捧げ尽くしてしまったからね、はあ、もうワンマン主義ですね助けてもらってるだけですよね。
あなたいかがですか、今日何回目なんでしょうか。
ちょっともう回数は覚えてないけ
ど覚えてないぐらい、
実は10回ぐらい。
それでもすごいですね。こういう皆さんが集まって、これはやっぱり三村さんが お世話役で始められたわけですね。三村さん何年ぐらい前からこちらにこうやってみんなをお連れして、
山岸さんとで2001年の2月からこういう形で最初、
あ、そうです、2001年、
2001年
ですね。
兄さんが2月3日、
ああ、うん、というとまだ、2年経ってないわけですよね。そ、うん、それで10回
ぐらい
だと思います
。
あ、それはすごいですね、うん、どちらからこれ。
大阪の吹田市っていう。
ああ、吹田市、あ、吹田市ですか、うん、今日何かありがとうございましたご質問なさいました。
いや、まだ
まだ何がしたいことあります。
まあ、いわゆるこう広く世界を見渡すと、こういろいろこう、まあ、僕なんかよりもこう身長の高い方というか、いろんなこうある悟りの段階に達した聖者のような方々ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方よりも先にこちらにご縁をいただいているというのは、なんかこう不思議な感じがするんですけど、なんか順番から言うと、なんかそういう究極 のそういうものをこう神様、なぜそういう方より先になんかそういう ありがとうございますの意味というのを知るご縁をいただけたのかなっていう、なんかちょっと順番的に不思議だなっていう感じがするんですけれども、その辺はなぜなんでしょうか。
ね、表面に出てね、有名な聖者もいらっしゃるんでしょうけどね、隠れてある聖者ですよ。
でもまだなんか全然
自分でわからないぐらい稼いだ。
全く人間的というか、暴走年いっぱいなん
で。お芝居も上手。でも、必要あってね、ちゃんと導かれるんですよね。だから理由はカルさんの方がよくご存じなんでしょうね。だから神様の方から必要な使命を与えてくるんですもんね。
3歳ぐらいからね、何かこう自分でお祈りをするということになったということで、ですけれども、それじゃ特にその人間としてのお師匠さんというか、そういった方がいらっしゃるわけです
か。私の場合はもうみんな師匠ですね。まあ、みんなもう全てから学び取るという感じ。だから根本は神様ですからね、神様の現れという姿でね、選んでみんなから学ばせていただくっていう。
世間で言われている古神道とまた捉え方が違いますよね。その、おっしゃってらっしゃる古神道は、昔の古神道は本当その神道の中での、古いというか割と密教的な、形の神道のことを古神道というね。で、その古神道というふうな名前ですね、それをこうそれで、こう呼ぶ必要性といいますか。
本当はないですね。
本当はない
です。何もないのがいいですね。
あ、じゃあまあ仮に古神道というふうに表現すればこういうふうなことだというふうに解釈していいんでしょうか。
そうですね、
はいはい、また皆さんの方に返していきたいと思いますが、どうですか、どなたかお話ししたいことありませんか。
神様が全宇宙すべてのすべてを創造なさったというふうに聞いているんですけど、そもそもなぜ神様が創造なさったんですか。
ねえ、不思議ですね。不思議っていうところがいいんでしょうね。ねえ、人間の考えをはるかに超えてますよね。お灸の表現が神様の喜びの表現だと思うんですけど、喜びが溢れ出て表現になっているというのが本当かもしれないですね。だから考えてわからないですね。
確かに私たちってこう論理的に納得したいというところがあって、それで、質問をどんどんしてもやっぱりまだわからないわからないというところがね、どうしても残ってしまうように思います。でそれをなんとか埋めようと思って、さらに繰り返すんですけれども、それでもなんかこう、まだどうも着眼とせんというところが、ね、残ってしまうんじゃないかなというふうに、自分自身の感想としてはね、感じています。他の方はどうでしょうね、どういうふうにお感じになってらっしゃるか。何も質問という形式でなくてもね、先ほど言いましたけど、私ちょっと今日はこんなこと感じてますであったりとか、最近こんなこと考えてますであったりとか、最近ちょっとこういうことをどうしても、やってしまうんですというふうなお話であったとしても、構わないと思いますので、何かこの場でお話ししたいなと思いつくことがあれば、聞かせてください。よろしいですか。大阪から来られる。
はい、大阪です。
それで、いつから来られて。
どうでしょう。今日はちょっともう数えてないんでわからないんですけど。
はい。はい、それで、行ったり来たりしていらっしゃるわけで、ここにずっといらっしゃるわけじゃないですか。
大阪に家族と一緒に住んでる。
ああ、そうなんですか。
はい、はよく家族と来るんですけど、はいはいはい、今日はたまたま一人で。
ああ。はい、それであなたはどういうふうなボランティア活動やってらっしゃるんですか。
いや、ここに来てお台所を
食べる
お手伝いしたりつまみ食いしたり
つまみ食いしたりやってください。
そっちが主やったん
ですね。
じゃあまあ数え切れないぐらいの回数来てらっしゃるわけですよね。
数えてないんで、うん、10回前後ぐらいじゃないかなと思うんですけど。
そうですか、そうですか、うん、あの来ようと思われたきっかけは何ですか。
先はあの山岸さん、私の青函さんの本を読んで、おじさんのことがちょっとなって、はい、こんなすごい人がいてるんだねって言って、はい、で会いたいと思ってたらきっと会えるよねって言ってた山岸さんから、うんうん、まあ、こんなに早くになんかご縁がいただけるとはっていう感じで、うんうんうん、で最初に来たのもあの夫と子供、いつもは4人で来ることが多いんですけど、
あのご主人と
子供2人と、はい、
お子さんだって小さいでしょ、
小学校2年生と4歳よくほとんど家族で寄せていただいて、そこら辺でも子供が勝手に遊んでいるんです。
あご主人もやっぱりあの、ここに来ることは賛同なさったわけですね。それじゃあ一緒に
いつも一緒に会いたいね。
会いたいね
と。
ああなるほどなるほど。
2人で本読んだんで。ほうほうほうほうほう、
はい、うん。どうですか、こちら来られて来られるようになってからね、うん、あの家族の雰囲気が変わったであったりとかね、ご主人がこんなこと変わった、お子さんがこういうふうに変わったとかね、何か気がつかれるようなことありませんか。
変わったことはそうは。前から仲のいい家族だった
ので、それはいい
です。でも楽しいですね、ここに来たら。
ああ、そうですか。
はい、何度でもやっぱり来たい、
いいですね、あのご主人と一緒に来られるというのはね、なんかこう共通の話題ができるということもありますし、それと何かこう同じ方向向いてね、あのこう歩んでるなという実感を感じられるみたいな。でまあ、あのなんといっても一番最初みんなのこう引き付け役になったのは多分三村さんと違うかなと思うんですけどね、後ろでちょっと目つぶって、最近あの、なんかね、なおさらお腹のあたりがこうそんな感じがせんでもないですが、三村さんはあのありがとうおじさんとどういつ最初に出会われたのはどういうふうなことだったんですか。
最初は大阪にいる友達がビアゾのところに、すごい人がいるから、その方も初めてでね、行かないかというのがあって、何人で行ったんですかね、何人かで、大阪に、ビアゾのすぐ近くにあった。
それはここでは大学
ですね、前の前ですね、もう二十何年。
あ、それは
生まれる前ですね、あれね。になるのか。よしも思われていましたよね。ということは、
それでもまあ20年前ぐらい。
まあ、ね、それが23、4になる、ね。
ああ。それで、まあ、行ったわけですね。それはあのどういう噂でした、そのすごい人というのは。
もうすぐなんかすごい人がいるから。
すごい。すごいって何がすごいです
か。いや、すごい人、あ、すごい人いるんだけど。システムをね、かゆくのようにね、休みの感じにずっと、あの、やってましたね。で、そのうちに、もう昔から結構気楽な生活してますから、そのうちに来るって言って、おいでってくれて、その子誰もいないときにね、あの、足を引っ張り、
足を引っ張り、
伸びたりしてます。っていうわけで、それからあの、うかいのみたいな形で、うかいのみたいな形で、自由にしたつもりだったんですけどね。
なるほど。
こんな20年ほどでこういう形に、言われています。
なるほど。あの、どうですか、その当時とね、あの、今とこう比べてね、三村さんの印象としてはどうですか。
昔は結構一緒にいろんなところに行かせてもらったり、はい、結構出歩くというか、もうあの、今日もあの出歩くって感じですね、うん、あのまあ、家にいるときは、まあ、本当まだ4番昔僕らの前も必要されてたんですけど、
うん、
トップゾーンみたいな感じで利用されて、
うんうん、
わけのわからない。
いや 聞いてる私も負けわからない
ですけどですよね。以降昔はよくいろんなところに行かせてもらいました、
うん、あそのいろんなところというのはどういうことを
嫌なとこですよね。
何かその時活動してらっしゃった現場へ三村さん一緒に行ったとかそういうふうなこと。
そうですね、まあ、何でもね、どの幸せにつながることだったらね、平和運動的に何でもどこへ行きましたから、
うんうんうん、今は出かけていくということはそうないわけですね。
そうですね、もうお祈りだけに絞り込んでるんで、
はいはい、皆さんの方にお返しいたします。いかがですか。あ、目と目が合ってしまいました。
なんか足がね、つるんですよ。ずっとね、で前で深く痛くてね、はい、今ちょっと後ろ下がって。なんでかわからないんですけど、深く痛くなってな、なんかまたこれもあるんかなとか。あんまりこういうふうにやったことないのにね、ずっと足がつって。
働いてるんですね、大きく足を足がするほどに力を入れて。もうね、不思議な予知しないことが起こりますよね。働きが大きいんですよ、俺は。
痛いことはいいんでしょうか。はい。
こう現象として起こっていることってね、なんかその理由を探したくなりますよね、私たちってね。で、もしかするとその理由というのはあるのかもしれないけれども、もしかすると私たちがこういう理由だというふうに決めると、それがその理由になっちゃいますよね、まあ、何か計測できるちゃんとしたね、科学的な方法で証明できるならば、それは客観的なね、こう理由としてちゃんと位置づけられるのかもしれないけども、そうでない場合は私たちがどういうふうにそれと関わるかということがその因果付けになってしまうけどね、そんな気がしますね。それでもなんかみんな理由知りたがりますね。しかも自分で探す、私もそうなんですよ、もちろんね、探すんではなくて、こうなんですけども、一体どういうことなんでしょうかねというふうに確認したがるんですね。
それはいいことなんですけどね、だからその理由を一つや二つじゃなくてね、百か二百かでダメですね。
あ、なるほどね。
もういっぱいあるんですよね。
はいはい、以前もね、なんかあったらね、なんで私もなんかやろうとかね、変なふうに撮ってたんですけど、今はね、なんかこれ意味あるの違うかなとかね、
ね、
なんか教えてくれてるんかなとかね、そういうふうに撮るん
です。そうです、もうプラスの理由が百か二百あるんです。
なるほど。
あんまり悪く撮らないみたいな。
うん、
変わってきてます、
うん、ね、先ほどその病気とかね、怪我とかそういう不幸な出来事というのもその、何でしたっけ、何でしたっけ、借金の借金払いというふうにおっしゃったんですよね、うん、もしそうであったとすればそれはありがたいことですよね、返していけるわけですからね。
なんかプラスにいつもおじさんがプラスに受け取るっていうふうに言ってあるんでね、なんかそういう癖がちょっとついてきたみたいに、
あ、
はい、
いいことですよね、ね、
うん、
うん、今おっしゃっていただいたね、こういうお話とても歓迎しますね、質問だけではなくて、ここで確認し合いたいし、共感し合いたいし、そういうね、お話が、皆さんの中から、こう、他の方々もね、こう出てきてくれれば、とても、ね、早い、どうぞ。
そうですね。今、家にいるので、仕事 前の会社に出るときはもう本当に朝早く夜遅く帰ってきてたから、本当に会話するときって、うん、あのなんか楽しくしてたんですね、
はいはい、
だけど今ずっと一緒にいるんでですね、会社にも行ってないんで、
はいはいはい、
朝からママですね、なんかですね、うん、ちょっと今までそういう経験なかったのに、うん、私の方がなんかイライラしてくるんですね、
うんうんうん、
だから、こういう現象ってなんかあのこのイライラしないように、うん、修行しなさいっていうことなんですよ最近それがなんかすごく気になってですね、うんうんうん、今までこんなことあのちょっとしたことでこういう思いってなかったのに、うんうん、主人の方はあんまりそれは気にならないのか気にしてないのか、うん、しないようにしてるのかちょっとわからないんですけど、うんうん、ついこう怒りが出てくる。
あ、怒りが出てく
る。はい。それはどうしたらいいんで
しょう。ありがとうみさんに質問すると、多分それはありがとうございます。私に質問していただいても結構です、ね。その代わり私は私が答えることというのはね、多分ね遠回りですよ。本当の力で知れなかったらおい
それですね。主人にも質問したんです。そしたらありがとうございますが足りない。
正解ですよね。それがね。
うん、ねあの心に溜めた思いをね借りを返すチャンス与えてもらったのね。ぬかみたときが帰るチャンスですよね、ありがとうございますの、ね、一挙に消してもらえばいいのね、ほら、はい、トップしたでしょ、大きく
そうかと思えばですね、あの私 の, あのまた今度話が別になるんですけど、はいはいはい、あの妹なんですけど、あのうちの実家っていうのは農家なんですね、はいはい、だから一番あの妹が家に帰って、あの実家からあの他県の方にいるんですけど、まだ一人なんですけど、家に帰ってちょうど今稲刈りの時期ですね、だからもうあの誰もこう手伝う兄弟3人いるんですけど、その中で一番女の子なんですけど、なんか結構役に立ってるらしいんです。でここに来る前の、その日ですね、母から電話があって、いや実は高校でもとてもなんかよくしてくれるっていう風に電話もらった時にですね、うん、私たちは今からここに行くんだけど、なんかすごくあのそういう出来事があのとても嬉しくてですね、
あ
なんかあのそこまで帰ってあの家に帰ってまでそういう風に手伝ってくれて、自分ができないものだから、うんうん、あのなんかとても嬉しいなというそういう思うとですね、うん、でなんか最近また別ですけど、とってもなんかこういうあの仕事、主人の仕事行ってないんですけど、なんかとても嬉しいことが周りに多いんですね。
あ
で本当に例えば些細なことなんですけど、何か当たったりとか、
うん、
それはもう締め切りが終わってるのにあの出したんです。たまたまそれが欲しいわけじゃなくて、その、あの本をご紹介してくださいっていうのがあったから、ただその本を友人に送っていただきただけがためにですね、そしたらなんかクイズがあったから、うん、まあこれもあのついでだと思って、うんうん、絶対当たらないっていうのはもう分かってましたから、ただ本だけ届けばいいと思ったんで、そしたら2社送ったら2社ともいただいたんです。で、あこれは嬉しいけど私一人のものにしちゃいけないと思ってて結局そ の, あの紹介した方に1本持っていったら、うん、なんかとてもまた喜ばれて、うん、でそれでまたとても嬉しくてですね、うん、じゃあ私も明日ありがとうにさっと行ってきますって言ってまた来たんですけど、うん、なんか最近結構だからあのこれまた借金なのかなとかってふと思ったりするんですよですよ
ね、ありがとうございますでね、神様が歩けるのはお借金じゃないのよね、自分から求めてね、あれ欲しいこれ欲しいって人からもらうとお借金になるよね。
求めなくていただくものは
神様から受けるものが大事だよね。
はい、ありがとうございますなるほど、わかりました。
あのうーん今、本が、ね、当たってとても嬉しかったと言っていましたよね。で あの出来事が私たちを決めるんではないですよね、現象がね、はい、私たち決めるんではなくて、はい、あのどんな些細なことであったとしても、それを私たちがありがたいと思えばありがたいですしね、嬉しいなと思えば嬉しいですしね、それをね、あなたがこう嬉しいと思えたことって素敵やなというふうに、今お聞きしてる感じがします。はい、はいはい、他の方で何かお話したいことありますか。
あ、いいですか。
はいはい、どうぞ。
少し前に根本雅さんが水 の, あの凍ったやつのありがとうと天達さんさんは の, あのよく似てるというか、うん、写真の結果が出されて、
はい、
その前からその あ, のありがとうございますと天達さんと一緒だよというのを言われてたのが、まあ、以前の水の事件であって、
うん、
今度山田さんが
さっき見たビデオです ね,
ですね、
はいはい、
今度はありがとうございます。シールを貼ると、浄化、浄水器
みたいな、
ああいうことをしているというのは、実験されて、なぜ思いついされたのか。普通、ああいうことを考えなくてないよね。
ね
ああいうのが止めるものになるとは、予想してないで、どうなるんだと思ってされたのか。うん、まあ、最初は実験されないで、それだったらあれもやってみようということで、実験のステップでされた、山田さんの意識もだいぶな時で変わった変わっているぐらい、よく気がいたら思ったらありがとうございます意識がというような、あれいい面白い実験だったですよね、あれ ね,
そうですね、
ああいうのがあるとまたポットに貼った定石一歩定石取ったりするよくありますよ、定石一歩取り
ねえ安い定石ね、本当ね
あれは本当面白いですね。
ね
まあ、今、テープ行かれてる方は、山田さんのいろはのホームページを見ていただいて、テープ登録の方には、あれを、テープ、印刷したやつをね、マネーが付けて、山田さんに売ってもらってるんで、いらしてもらおうかなと思ってて、忘れたらどうですか。あれ見てどう思われました？
ああそうですね、何かこんなこと感じましたみたいなね、ことがあればどなたか、お聞かせください。特に山崎さんの場合はそういって汚れを落とすとかということで、その水がの中のそのチンチン電物がどうのこうのとかというふうな、その辺詳しく分かりませんが、多少そうやってらっしゃるお仕事とね関連のある部分として見て、どのように感じられました。
たまたま僕もその3週間ほど前に電気分解の実験をしたんでね、ですから目の前でその極を入れたら、
うん、
水道水が本当に黄色に真っ黄になって、
うんうん、
でその時はまあ水のテストだったんで、
うん、
売ってる例えばミネラルウォーターとかいう、
はいはいはい、
あいたのをずっと見ていったら、まあ、売ってるミネラルウォーターはほとんど、今のは日本製の場合はほとんど大丈夫 で,、
ええ、
で海外のやつはちょっと黄色くなったりとかもあったんですけどね、まあ、今の飲み水は安全だなと思ったんですけど、まあ、そこに入ってる不純物が、
はいはいはい、
ああいうふうに黄ばんで黄色くなる原因ですから、
あ, なるほど、
あれがありがとうございますを貼ったらですね、
うん、
きれいになるっていうのはあそこまでいくっていう
か、 ね, ね、
うん、その今ミネラルウォーターはそのろ過器を通してですね、不純物を取り除いて、
うん、
そして熱処理をして、
うん、
でミネラル分を後でやっぱり足していくっていう形をほとんど日本のものをしてるんで、うん、
なるほど、
かなりその品質的には安定してるんですけども、
うんうん、
でもそのろ過器を通せないわけですよね、ありがとうの器が重なったってわけですからそれはちょっとあまりにもできすぎなんで、ちょっと正直言ってかなりちょうど目の前でやりましたからね、それは正直言ってかなり驚いたのと、
うん、
でまたその現実例えば汚れをどこまで落としたかっていうのは非常に計測がしにくいんですけど、
うん、
私の感覚で言うと例えば綺麗になってありがとうとかいう感じで言っていると、やっぱり綺麗になっていくような感じがするんですよね、引っ張り出されるような部分っていうんですか、そっちの方に意識をこう向けてしまうんです、
うんうん、
だから自分では秘密のテクニックとして、綺麗になってありがとうとかありがとうございますとか言いながら、ここ一番をね、やってますけども、
はい、
でそれ で, みんなが取れないっていうのは現実取れちゃうんでね、 ますから、それはやはり何かあるんじゃないのかなって思うんですけど、今回のテストはフィルターを通せないものがフィルターを通したことと同じような状態なわけでしょうかね、うん、もう正直言って本当にショックですね、
何かあの、水というものはこう情報を運ぶとかというね、性格を持ってますよね、なんかこの水には、ものすごくあの私たちがものをこう考えるにあたっての、大きな役割を担っている物質ではないかなというふうにね、あの私は勝手に思っています、水ということに関して何か特別な意味があったり、特別な物質として位置づけられているとか、そういうふうにお考えになりますか。
ねえ、まあ、全て神様の現れというふうに見るとね、神様のね、全ての力を持ってますよね、うんうん、特にありがとうございますの、ね、言葉の力、言霊の力っていうのは、ね、必要なものをそこでさっと表す力ですからね、あ水でも瞬間にね、最高の水の置き換えをまたしてくるでしょうね、うん、水自身が変身するでしょうね、
うん、まあね、あの、うん、その神様の力ということでね、ご説明いただければ非常に解釈しやすい、ただあの私たちはあの思ってしまうのは単にありがとうございますって言って文字が書いてあるシールやないかというふうなね、そういう感覚で見てしまいますね、で、ただそのシールがその神様と、同じような働きをすると、まあ、そのように解釈していいんでしょうか。
そうですね、ただもう水が神様の現れっていうふうに認めた時に力が来るんですよね、
あー、なるほど、
ね、単に言葉だけっていうんじゃなくてね、言葉が本当の水の働きをね、いっぱい出してるんでしょうけど、うん、でもね、水にそのでこの力がなかったら、ね、ありがとうございますに反応してね、働いてくれないですよね、うん、水も神様っていうのがいいでしょうね、
あれはその山田さんどちらもね、こういうことをされてる方がされたんで、うんうん、そういうのはあると思うんですよね、最後ね、もうあの全くその意識が変わってる方ですよ、
あ
まあ、水一つ、あの水があの冷たい状況で受け取りましてね、取り込みましたね、そういう意味であればそのテープレコーダーに新しいものがこう
あ
の入れていくと変わるみたいに、
あ、なるほど、
ありがとうございますという、そういう、うん、あれあのものが転写されたらそれなんか透明になってしまうと、うん、いうことで見たら、そのまあ、ありがとうございます、無限の資源で、まあ何かあるのが、まあ、消しちゃったら、うんね、あのあのテーブル横の前に消す、何か、今日、何か、何ですかね、何とかするのがあって、消えなくていって、やっていくという、そのもので、ぜひやってたのかも、今日考えます。なるほど、面白すぎますね。
でまあ、あの実験はね、絶対してできないですね、現象的にちゃんと起こったわけですしね、でかといって、これから毎回毎回あの現象が起こるのかどうなのか、それは、今後ね、あのずっと実験を繰り返していって、その、プロセスをやっぱり見ていくというのが、あの、まあ、私たちの取るべき態度かなというふうにね、私なんかは個人的にあの考えたりするわけなんですけれども。
あの時のテープはテープのシール、コーナーシールなんですが、このあの普通の一般の方々がありがとうが伝えてあって、そうなるというのも面白いね、うん、思ってない、ありがとうなど思ってない方がやった場合、そういう意識の方の中で知って水が、あったら面白いですよね、
そうですね、
そうですかね、うん、
まあいろいろやってあの見てください、でまたそういう面白い情報あったらあのね、まあ最終的にはこう三村さんのところに集結すれば、また有名通信を通じてみんなにも、ね、発信していただけるでしょうし、そういう形がいいのかなと思います、ね、あの今日の山崎さんのお話も本当面白かったですね、ポスティングの話びっくりしましたね、ありがとうございますのポスティングすると5倍10倍です、普通考えられないことです、あのパーセンテージって大体もう決まってますもんね、あのどれだけチラシを巻いたらどれだけ の, あのコールバックがあるか、問い合わせがあるかって大体決まってるんですね、 で、あのマーケティングの先生なんかでものすごくこう個性的な本当のその人の心の動きというのをね、読んでというかね、研究して、こう言葉を選んだそのチラシを書く先生いらっしゃるんですけど、その人の作ったのでも、そんな倍にはなりますね、倍ですね、5倍10倍というのそれもあの本当普通は起こり得ない数字という考えて差し支えないんじゃないかと思います。またあの何か、ありがとうございますという言葉を通して、こんないいことがあったとかね、そんな情報があれば、教えてほしいなと思います。それではあいいですよ、今のことだけにこだわり、はい、
おじさんとよく送った時にシールも一緒に入れて送ってあげたんです、知り合いに、はい、そしたらたくさんシールをありがとうございましたっていう手紙も来たんですけど、中にはあの自分はあのパンを手作りで作ってて、あのお客さんに送る時に心を込めて手書きでありがとうございますって書いているから、
ああ
のこのシールは私は不要です、資源の無駄遣いではないでしょうかって手紙が来たんです、うん、はい、どう思いますかっていう言葉が書いてあったんですけど、うん、どう言っていいか分かんない
です。あ、うん、あの私はね、そういう時というのはあの今起こってることをまず事実として見るという、ね、方法を私の場合取ります。ですから、ここで分かっていることというのはその人は、現時点で、この方法は、資源の無駄遣いだと思っている人、ここまでです。これに対する意味付けをしません。つまりこの見方が正しいのか正しくないのかとか、嫌なやつとかそうではなくて思っている人、ここまでです。で、自分はそれじゃこの、今起こっている現象をね、どういうふうに捉えているのかなというふうに今度自分の、あの、取っている立場というか、それを両方こうやって見ていきます、ね、で、並列させてこれに意味をつけないという状態で、眺める手をつくだけですね、あの、それで正しいとか正しくないとかということを、競い出すとここで争いがね、起こってしまいます。あなた自身はそれを、ね、受け取ってどういうふうに感じました？
まあ、資源の無駄遣いかもしれないですけど、まず送るときにあの宅急便の方がありがとうございますっていうのを目にしますよね、
はいはいはい、
今度また配送センターに来た人もいますよね、今度その土地に行ってその配送屋さんが見て、お客さんが見て、1枚のシールで何人も見て、とてもいいんじゃないかなと、十分資源の有効
利用だと
ね、なんじゃないかなっていう、だから無駄ではないんじゃないかなって思ったんですけど、
ね、あなたは資源の有効利用がちゃんとできているというふうに考えていらっしゃるわけですし、また、今あなたがおっしゃったことは起こる可能性は十分ありますよね。全然あの、根も葉もないことではなくて、起こるだろうし、あなたがそういうふうに考えている限り、起こる可能性というのはどんどん広がっていくかもしれない。またあのそれ以上のこともね、起こるのかもしれないです。
あのそうされる向こうがそうされるのは利用されますね。そうだ、また最初に、こちらこちらで、あの、
ああなるほどね、手書きで、ね、あの人の文字書いてるということもいいことだろうと思います。
そう
かもしれませんね。
僕のありがとうございますシールね、あの筆で書いて、手書きのようなんでね、そういう書体の方がいいんじゃないかっていう人もあるんですよね。でもそれはね、やっぱり個性がありますよね。でもこれはもう活字体ですよね、もう、ね、誰でも使える印刷体ですよね、これはもう自分がないんですよね。だから自分がない方がね、神様が働きやすいんですよね。だから自分が書いた分がその人なりの感謝なんですよね、ありがとうございますだけね。でも顔を全部捨て切った時の方がね、神様は自由に大きく働けるよね。 で誰かの書体を使わない、これをね、みんなが自由に使える方がいいからですね。でこのここのシールはもうしっかりと神様の光を込めてもらうようにみんな一生懸命にしてるでしょ。単に書いたもんじゃないのね、祈りを込めてもらってるね、神様の光いっぱい込めてもらってるから、一枚でもね、神様が働いたら大きい力が出てくるね。だからこれはもう神様からのプレゼントなんです、ね、だから売らない絶対ね、無償なね、買いたいいう人にも売らないこれはね。ただそのシール基金ではね、神様のお手伝いしたいいう人は協力してもらうね、うん、私たちもここにいてる人もね、みんな外へ出て働いてお礼もらったら、ね、それシール基金回してるよね、うん、ただわずかな人のね、得たお金ではね、限界があるよね、うん、それでシール基金という形で大勢の人にね、神様のお手伝いしてほしいということで仲間をね、増やしてもらってるわけよね、うん、でも無償よみんなね、絶対売ることはしないよ神様からのプレゼントはただがいい
、もうあと5分ぐらいなんですね。で、いかがですか、心残りのないようにはいはい、どうぞ。
好きとか嫌いとかいう感情っていうのはよく貸し借りの関係で生まれるっていう話をたびたび聞くんですけれども、例えば相思相愛で両方が好きとか、まあ、お互いに嫌いとか、なんかそれ貸し借りだけじゃないような気もするんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
いや、根本はそうだよね、貸し借りよね。だ両方が与え尽くし合ったら、はい、ね、好きになってくるでしょうね、両方がね、相思相愛っていう姿ね。だから純粋な、ね、与え尽くし合いになった神様との直接の、ね、愛の交流でしょ、ね、大好きどころじゃないよね無限の大好きっていう感じのね、相思相愛の姿を取るよね、そこまでいけばね。
例えば、まあ、いわゆるそのまあ、映画の俳優のこうハンサムでかっこいい人とか、こう美人な人とか、まあ、みんなにこう割とすごく好きだっていう感情があるのね、と思うんですけど
ね。それね、ね、例えば、ね、女の人でもね、汚いところの掃除をよくしときなさいよってね、今度生まれた美人に生まれますっていう言葉があるよね。ね、だから前の世でね、過去世でね、そのために一生懸命尽くして、汚い仕事で喜んできた人ね、美人に生まれるね、美男に生まれるかもしれないね。うん、それやっぱりみんなに価値があるんだよね。
あ、そうなんです
か。価値があるよね、そういう意味ではね。だから生まれてきてもみんなから好かれてね、いろいろ返してくれる割合が大きいよね。そういう一面があるよね。不可思議が根本かもしれないよ、この世的にはね。でも貸し続けてね、返してくれんかったら嫌になってくるよね、大丈夫ね。神様でない限りね、まあ、神様でもね、与え尽くしてね、それで受けてくれて喜んで、また恩返ししてくれたら、もっと大きい喜びがあるもんね。一方的に与え尽くしてもね、何の反応もないって言うたらね、寂しくなるわね。人だったら直さるかもしれないよね。
神様が作ったこの世の仕組みっていうのは、人のために生きるってことなんですよ。感謝するってことなんです。
本当の幸せになればね、いいんですよね。人の幸せにつながれば、神様の本当の願いというのを実現しますよね。ただ思いの心とね、感謝で受けてる感謝心とね、正反対にね、考えている場合が多いですよね。思いの心が幸せっていうのとね、感謝の心が幸せというのは全然違うんだよね。だから神様の方がね、感謝の心で幸せって感じてくれる方をね、正しいって見てくれるんだよね。だから人のために潰すんでは甘やかすような与え方だとね、神様はダメだよって言うかもしれないね。与える側はそれでいいけどね、受ける側がそうにしていくもんね。
いかがでしょうか。
もう、
一声ぐらいに
聞きました。何をしたらよろしいでしょうか。おじさんはこう無限億万分の1秒でこう宇宙というかもう神様をずっと感じ続けてられるかと思うんですけれども、前からもやっぱりこう未だにちょっと疑問がはっきりと解けないんですけれども、ありがとうございますって早く喋っても1秒ぐらいかかると思うんですけれども、それをガッとこうもう感じ続けてたらこう どういう状態になるんでしょうか。なんかありがとうございますって、
ね、肉体は五感の感覚でねいろいろ感じるよね、
はい、
魂的な六感の感覚っていうね、
はい、
で本心の感謝の心はもっと奥の心よね。奥の心で感じるのは無限億万分の1秒も、
はい、
まあ絞り込んでも大丈夫だよね。時間の感覚が違うんだよね、
はい、そもそも一瞬にありがとうございますというのも感じて、
うん、まあ、短い時間ほどね大きく神様の素晴らしさ感じるんだよね。
でそうするとこうなんか心とか言葉でこう唱えてるような感覚がまたちょっと違ったような、うん、
言葉を超えるのよね。神様を感じるだけだから。言葉よりも、ね、神様そのものを感じるようになってきた方がね、はい、本当の感謝やね、本当はね。
はい、ありがとうございました。皆さんにご協力いただいたおかげで、多分新年号になると思いますけれども、掲載させていただくことができます。ありがとうおじさんにまず感謝申し上げます。それと皆さんにも感謝申し上げます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。